はい、こんばんです。来ました。ですね、ね、今日は2006、百物語2006の続き、をやろうかなということで、非常に、スタート時間が遅い、相変わらず。なのでですね、短めなんですが、まあ、35話目まで、読んでると、いうことなので まあ、それなりに、読めたらなと、思っておりますけども、ジダレス読み119、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけど、こまです。今日もおっちゃんの声聞けて幸せと、あざす。まあそんな幸せになるようなもんじゃないと思うんですけども、とりあえずあざす。で120、おっちゃんおっちゃんと、アザスで121、ナイスタイミングで嬉しいです、今夜も拝聴いたしますと、アザス。122、おちゃんこんと、まあ、おちゃんじゃないですけどこんばんです、アザスで、百物語2006、36話目からまた、まあ、ぼちぼち、まあ、読んでいこうと思うんですが まだレスありました。123、敬愛するおっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざす。で124、こんばんはです、待ってましたと、まあ、待っていただいて、あざす。はい。で、その36話目ですけども、あれなんだっけ、この人なんて言うんだっけな、セレナーデだっけ、さよ曲と書いてセレナーデと読む、そうだな、合ってた、さんで道連れっていう題名の話からいきたいと思います。自分語り臭くてすまないが、私には遠征感から死のう、いやそれは怖いとばかり思っていた時期がある。人前ではわざと明るく振る舞って、でも家に帰ると自己嫌悪でいっぱい、毎日体中あちこちを刃物で傷つけてばかりいた。今になって思えばそれがかなり重症化していた頃、道を歩けばやたらと小動物、主にスズメやハトの死体に出くわすようになった。最初こそ自分のことを棚に上げて、うわ縁起でもないなどと思っていたが、次第に対して生きてもいないくせに死にたいと思うのが生意気なんだと思えてきて、次第に落ち着いてきた。その後しばらくは落ち着いていたが、数ヶ月後ぶり返した。また昼は愛想笑い、夜は自傷の日々を送っているうち、突然親戚の訃報が。昨日まで割と調子良かったのに、今朝にはもう息がないという死に様だったらしい。通夜の席で私はそれはもうワンワン泣いた、なんだか私が殺したみたいで、心の中で何度もごめんなさいを言っていた。その後は今に至るまでぶり返すこともなく普通に生活できている。ありがたや。以上、道連れっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み125 お久しぶりに聞けてラッキーな一日の締めくくりですと、まあありがたいことで、あざすで37話目、名前なし、心霊スポットっていう題名の話。友人の話。今は疎遠となり許可は取ってないが、まあ平気だろう。今から2年ほど前の夏、某県の大学に行っていた友人から話を聞いた。とある有名な心霊スポットの行った時の体験談だ。友人 A とするが、 A は夜中大学の悪友たちと肝試しに行こうという話になった。地元では噂の絶えない廃墟にだ。その場所に着き雑談しながら歩いていた。まあそうそう心霊現象なんて起こるものではない。何事も起きず期待外れというような面持ちで廃墟を歩いていた。だがとある部屋に入った時、何かささやくような声が聞こえたという。小さい声なので何かの聞き間違えかと思ったその時、パタンと勢いよくドアが閉まった。それだけではない、バタバタと開閉するのだ。当然恐ろしくなり逃げるように家に帰った。帰り道は何事も起きず、家に着くと疲れからかすぐに眠ってしまった。翌朝目覚めて着替えようとした時に、 A は最も恐ろしい体験をすることになる。クローゼットの中に束になった長い真っ黒な髪の毛が。この話を私が聞いた経緯は、携帯で撮ったある写真を見せてもらった時だ。その写真は地元で花火をした時のもので、フラッシュのない当時の携帯では当然花火の火しか映らないはずだった。そこには右上に髪の長い女のような白いもやが。 A 曰く少しずつ形を変えてきているという。お祓いに行った結果、近くの墓地から降りてきたものだったらしい。前日の肝試しとは関係なく A はほっとしていた。嘘くさい話だが、その時の A の怯えた表情は真剣そのものであった。その後一切肝試しなのに行きたがらないのは真実である証拠になるだろうか。以上、心霊スポットっていう題名の話で出した。で次行く前にジータレス読み126。あぶね、ツイッターで気づけた。おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですか、こんばんはです。で127、同じく私もツイッターで気づいた。寝る前に確認しといて助かったと。助かったってそこまで、まあありがたいですが、まあやるときに書き込むんで、はい。で次、第38話目、S 山で見たもの、スペッポさんの作品。中学の時、10年前かな、に家の裏にある S 山を探検してたんだよ、5人くらいで。普通の道通るのもつまんないって、あえて道がない斜面とか木々の間をどんどん進んでたんだ。そしたら少し開けたとこに出て、寺とすぐ横に小さな家があったのよ。そこの境内にずかずか入るとすぐに異変に気がついた。神主とか巫女さんが着る白い服がそこら辺の地面の上に無造作に脱ぎ散らかしてあったんだ。土にまみれてて随分古くなってる。 寺の方に行ったんだけど誰もいない。扉にも鍵がかかってなくて、賽銭でも盗むかって探したんだけど何もなかった。でも賽銭箱の近くにまた服が落ちてたんだ。その服の上にでかい黒い芋虫みたいなのが張ってて、気持ち悪くなってそこを離れた。そしたら連れの一人が騒いでて、早くこっち来いって血相を変えながら叫んでるんだよ。そいつは寺の横にあった小さな家の近くで叫んでた。勝手にその家に入ってたらしく、玄関の扉が開いてた。やばい、マジでやばいって騒ぐそいつに惹かれて、俺たちはその家に入ったんだけど、その家に入った瞬間吐きそうになった。匂いがひどいんだよ。すぐに何の匂いかわかる。うんこの匂いだ。気持ち悪って尻込みする俺たちを先に入った連れは強引に引っ張る。家の中はむちゃくちゃだったんだ。新聞紙、酒の空き瓶、弁当のカス、下着、食器、よくわかんないゴミ、もうありとあらゆる汚いものが散乱してた。テーブルとかもひっくり返ってて、家具とゴミの区別も曖昧。玄関のすぐ横にカレンダーがかかってて、それ見たら1977年、ちょっと曖昧って書いてあった。奥にもう一つ部屋があって、その手前に俺たちを引っ張ったやつが早くこっちに来いって顔で立ってた。奥の部屋から強烈な匂いがする。うんこか、なんかよくわからない悪臭が混じったやつ。恐る恐る部屋に入ったんだけど、とにかく薄暗い。でもとにかく部屋が荒れ放題なのはわかる。真ん中にでかい釜みたいなのがひっくり返ってて、中身がこぼれてた。ドロドロの味噌汁。押し入れには何も入ってなくて、天井の板が破れて押し入れの中まで垂れ下がってた。テレビとかタンスもあったんだけど、全部めちゃくちゃに倒されてた。でもそんなことどうでもいいぐらい、もっと強烈なのが目の前に広がってたんだよ。部屋の壁全体にまんべんなく敷き詰められてるんだ。おむつが。昼間の光も差す隙間がないくらいまんべんなく、部屋全体がうんこの匂いを発してるんだ。ギャーって叫んで逃げようと思ったんだけど、他のやつは面白がって部屋の探検を始めてる。そのうち一人が部屋の真ん中に落ちてた辞書を見つけた。それ自体は何の変哲もない漢字の辞書なんだけど、たまに端の余白になんかペンで走り書きしてあるんだ。でもヨレヨレの字で何書いてるか読めない。パラパラめくっていったら最後のページに、〇〇判別不能、様のお声が聞こえてくるようですってなんとか読める字で書いてあった。なんじゃこりゃと思ってたら、他のやつが押し入れの下の段に寝袋があるのを見つけたんだ。そいつが寝袋を引っ張ろうとしたんだけど、重くて動かない。俺はその時はっと思って叫んだ。やばい、それ死体入ってる、これ遺書だ、早くそれ離せって。俺があまりにもビビった声出したから、寝袋引きずってたやつも飛び跳ねて逃げた。開けようぜって言ってるやつもいたんだけど、俺はもうこの部屋の異様な匂いと雰囲気にビビって。そしたらなんとなく見てた押し入れの上にぽっかり開いた天井への穴から目が離せなくってさ、なんでそんなこと言ったのかわかんないけど、そっから誰か来るぞってその穴指さして、ギャーって叫んで逃げた。もう一目散に他のやつも釣られるようにギャーって叫んで逃げまくった。ある程度山を下って冷静になるまで休んだんだけど、なんかもう俺はずっとパニックで、連れのうち一人は本当に死体か確かめようぜって言ってたけど、他のやつらも俺のパニックが移ったのかぐったりして誰も賛成しなかった。そのまま足取り重く帰っていったんだ。それから俺らはたまに思い出すように、あの寺行ってみようぜって話したり、時には実際に行ってみたりしたんだけど、めちゃくちゃに登ってたからなかなか見つけられなかった。そのうち皆そのことを話さなくなった。 で、去年久々に中学の連れと飲み会になって、久々にその寺の話をしたんだ。それでノリで久しぶりに山に登ってみたんだ。変な道登ったよなとかワイワイ話しながら。そしたら偶然その寺のある開けたところに出たんだよ。びっくりした。適当に歩いてただけなのに。まあ当時の恐怖心も若干蘇りつつ、期待もありつつ、その寺の方へ行ったんだけど、当時はなかった黒い鉄柵がそこら辺一帯をぐるーって囲んでたんだ。有刺鉄線もぐるぐるに。びっくりしてその鉄柵の周りを歩いていたら、白い看板が立ってて、信者の方以外立ち入りを禁ずって赤い文字で書いてあったんだよ。俺たちは釈然としないまま山から降りた。俺らが中学の時に見たものは一体何だったんだろう。なんかやばい宗教団体でも住んでるんじゃねえのと、またちょっと怖くなった。だって関係ないかもしれないけど、その山って最近も猫の惨殺された死体が十数匹出てきたし、人間の死体も出たことあるし、物騒なんだよね。何なんだろう本当。以上、S 山で見たものっていう題名の話でございました。で、ちょっと面白かったな。ちょっと映像化できない感じがするけど、できないっていうか、匂いだからな。まあ、おむつが敷き詰められてるとか嫌だけど、で、次、ごめん、ジータレス128、ワタミも真っ青な超絶ブラックに勤務してるんでって書いてあるけど、もう超絶ブラック、もう暗黒だよね、それじゃあ。敬愛するおっちゃんの放送は大事なオアシスなんですって書いてあるんですけど、まあ死なない程度に頑張ってください。で、129、おっとオールナイトオチャラジやってたんだねって書いてあるんですけど、まあオールナイトじゃないんですけど、短めなんですけど。で、130、オールナイト放送なら喜んで最後まで付き合いますと、まあすぐやめちゃうんですけど、普通に明日自分出張なんで。で、131、ね、おたわんこんばんはですと、まあおたわんじゃないんですけど、こんばんはです。はい。で、次、第39話目、おひなさまで、なんだろうこれ、僧侶かな、双子の魚、僧侶、なんか読み方あんのかなこれ。まあ僧侶でした、普通に。僧侶さんのお話、おひなさま。高校の時、友人宅で本当にあった出来事だ。桃の節句に合わせておひなさま飾ったりするよね。友人宅でも飾っていたらしいのですが、忙しくて数年間飾れてなかったとか。でもその年は久しぶりに飾ってみることにしたらしい。ある日の夜、おひなさまが飾られている部屋からバサッバサッと音が聞こえてきた。何の音かわからなかったのでとても怖かったそうだ。でも原因を確かめるため意を決して見に行った。そしたらそこには髪の毛が外れて落ちてるおひなさまが、しかも見ている時にも次々と髪が外れ落ちていたらしい。友人ダン、本当に怖かったんだから、夜中にバサッバサッて、誰もいないはずの部屋から物音するし、おひなさまの髪の毛外れてくし。以上、おひなさま。 ていう題名の話でございました。で次40話目、黒くてうさぎ飛び、勝つ滑るっていう字一文字、勝つさんの話、黒くてうさぎ飛び。これは私が中学生の時の実話です。深夜私はレンタルビデオを返すため自転車に乗っていました。その途中にとある大きな寺があるのですが、私はその時寺の塀沿いを歩いている男の人を見かけたんです。で通り過ぎざま、なんとなくその男を見てたんですが、ふと違和感があって立ち止まってよく観察してみたんです。するとその男の後ろにはなんとうさぎ飛びでぴょんぴょん飛び跳ねながら男を追う真っ黒い影が。そんな話を友人にすると大抵友人はははははこやつめとか言いながら脇腹をついてきます。本当に見たのに。でもしょうがないか、嘘くさすぎるもんな。そんな思いで私はこの体験をいつしか一つの笑い話にしていました。そしてある日私はふと母親にこの笑い話を披露してみたのですが、え、あんたもなの？笑うかと思った母は心底驚いた様子で私を問い詰めてきたのです。そして母親は語りました。私が見たものをはるか昔に父親、自称霊能力ありも見ていたこと、そして疲れていたとおぼしき知人が自殺したということ。お父さんが言うには疫病神の一種らしいんだけどね。とまあそんなわけで、これが私の唯一の見た霊体験でございます。皆様方もお気をつけてくださいね。格好で判断してはいけないのはどうやら人だけではないようですから。以上、黒くてうさぎ飛びっていう題名の話でございました。で次行く前にGタレスヨミ132、今回やっと生で聞けたおっちゃんの話 iPhone に入れさせてもらってますと。まあ、自分の話じゃないんですけど、他の方がこうの話をこう読ませてもらってるっていう、あとおっちゃんじゃないんですけど、はい、あざっす。で次41話目知らせっていう題名の話で、ごく犬バカさんの話。霊感とかそういうんじゃないんだけど、俺の母方の女の親戚は軽い予知夢を見るらしく、昔から何回か親戚のおばちゃんたちに事故に遭う夢を見たから車に気をつけなさいと忠告されて助かったことがあった。俺のママンはそういう力が妹に行っちゃったらしくて、ほとんど見ることはないんだけど、俺が知ってる中で1回だけそれっぽい出来事があった。消防の頃、俺の家でシーリンっていう大きなヨークシャーテリアの雑種犬を飼っていた。その子は腹に水が溜まってしまっていて、早く獣医に連れて行きたかったんだけど、14歳という高齢のせいかなかなか動いてくれず、毎日シーリンが死んでしまうのではないかと心配してた。その日も俺は小屋に行ってシーリンに挨拶してから学校に行ったんだけど、帰ってきたらシーリンがいない。びっくりして家に入ると母さんにシーリンが死んだと聞かされた。 それはもう泣きじゃくったよ。そしたら母さんが夕食の時に昨日の夢にシーリンが出てきたって言ったんだよ。それの夢ってのは玄関で母さんと高校の時の友達が話をしてたら突然友達が、あ、犬だって叫んだ。思わずその方向を向くとシーリンが立ってる。シーリンの表情はわからなかったけど、ありがとうって言いたいのだとはわかったんだって。そしたらシーリンはオレンジ色に光り出して消えたって内容だった。俺は、あ、シーリンは天国へ行ったんだって思って泣くのをやめた。それから少し経った頃なんだけど、朝目を覚まして茶の間に下がっていくと母さんがカレンダーを見ていた。俺がどうしたのか聞いてみたら、夢の中にオレンジの光が出てきたから気になって何かあったか調べてたらしい。その日はちょうどシーリンの妊娠期だった。妊娠期に、うん、まだ墓参り前だったから忘れてるかもって見に来たんじゃないかって笑ってた。ついでだけど、今飼ってるヨークシャーテリアの誕生日も偶然シーリンの三回忌。以上、知らせっていう題名の話でございました。で、次、第42話目、耳鳴り、ごく犬バカさんの話。普通に耳に入ってくる音の他に、なんか常にキーンみたいな音が聞こえてる、聞こえてるでしょ。俺は特に寝る前とかよく聞こえるんだけど、時々ボーみたいなすごく低い音になる時があるのよ。今まであまり気にしてなかったんだけど、5月ぐらいにかなり低い音が聞こえた時があったのよ。もうボーっていうよりドーンっていう近い、ドーンに近い音だったんだ。変だなと思いつつ布団に入ってたんだけど、ほとんど息ができないの。まるでいきなり気管が細くなってしまったみたいに。当然眠れなくて起き上がったよ。そしたら普通に息ができるの。それでまた横になると息ができなくなる。しょうがないから電気をつけてラジオを聞いてたらいつの間にか寝てたよ。それからも何回かそういうことがあったんだけど、 2,3 回目になると慣れてきてそのまま眠れるようになった。今でも月1ぐらいでなる時が。以上、耳鳴りっていう題名の話でございました。やけに噛んだ。で、次、第43話目、落下、虫さんの話。これはちょうど牛と虎の間の時刻の話。私は勉強を終え、寝につこうとトイレに行こうと思った。すると電気の紐についていたものが落ちたのよね。重いからしょうがないのか、切れた紐を縛り直し階段を降りた。すると私は足を引っ掛け階段から落ちてしまった。用を足し部屋に戻り、電気を消すため紐を引っ張る。そしたらまたついていたものが落ちたのね。再びつけ直そうとした。だが切れるはずの紐が輪になったまま下に落ちているのだ。不可解な出来事だが、物が落ちた時と私が階段から落ちた時が重なるのは偶然なのだろうか。その日から毎朝腹痛に悩まされている。 女、落下っていう題名の話でございました。で次、第44話目、葬式写真、梅城さんの作品。学生時代の友人から急に電話があった。記憶の中では彼女は気丈な子だったが、その時は声が弱々しく震えていた。うちの父親のことなんだけど。その切り出しに私は思わず居住まいを正す。彼女のお父さんは 2,3 ヶ月前に亡くなったという知らせを聞いていた。今時珍しく彼女は父親っ子だった。話の先を促したが、電話では伝えにくいことらしい。数日後、話を聞くために喫茶店で彼女と会った。もともと細い子だったが、少し頬がこけたようだった。他愛のない近況報告の後、おもむろに彼女は一枚の写真を取り出した。中年女性が2人と若い女性と彼女の4人が写っている。皆喪服姿だった。彼女とその姉、母親、おばらしい。父親のお葬式の時の写真だと思う。彼女はそれきり何も言わなかったが、一目でその写真の異常さは分かっていた。一様にうつむき、目を赤く腫らしている女性たちの中で彼女だけが笑っていた。それも満面の笑みで。その曇り一つない笑顔はなぜか非常に禍々しいものだった。ふとどうしてこんな写真が存在するんだろうと疑問に思った。葬式の日に写真なんて撮るものだろうか。その写真は彼女の父親の遺影がバックに小さく写っている。その前景として彼女以外の3人はバラバラの方を向いて動き回ってるようだった。忙しそうな様子から察するに、葬式の最中ではなく前後だろう。彼女だけがカメラ目線。これは誰が撮ったの？わからないと言って彼女は首を横に振った。以上、葬式写真っていう題名の話でございました。今のちょっと良かったな。こう短いけど、この映像化するとこうなんかこう嫌な感じ具合がなんか出てる気がする。そして意味のわからない終わりっていう、これでいいんですっていう感じの。で、ツイークメン G ダレス読み133、ダウンロードしたおったん朗読の録音ファイルがここ2ヶ月ほど全く聞けなかったのだが、回答アプリとかいうの使って回答したら聞けるようになりやがって、おいらマジ嬉しいぞって書いたんですけど、自分落としたことないんですけど、基本的に ZIP とかその圧縮してはるんでしょうね、そのまんまじゃなく、あんまりあれなんですかね、この133番さんはあんまりパソコン詳しくないタイプ、多分ファイル、あ、でもあんまり拡張子って最近表示しなかったりするからわかんないのか。でもだからといってっていうのもあるけど、でも回答アプリっつってんだから、これスマホか、これそういうこと、そういうことかな。まあいいや。で、次、 第45話目病院にて、ユタさんの話。私の母方の家系は心霊体験をする人が多く、私自身もその中の一人です。その問題の祖父の家には長男家族が住んでいるのですが、今日はそこで起こったことをお話ししますね。あれは今からもう10年以上前になるんでしょうか。私には2歳年下のいとこ、長男夫婦の子供がいるのですが、私が7歳の時、わけあって何ヶ月か祖父の家で一緒に暮らしてたんです。生意気だけど少し病弱で、よく病院に通っていた子でした。そんなある日、その子はまたいつものように熱を出してしまい、しかもその熱がなかなか下がらなく、数日間入院ということになりました。入院の甲斐あってかすぐ良くなり、すぐ退院できたのは良かったのですが、その日の夜、彼は連れて行かれそうになったんです。話を聞くところによると、病室から帰ってきた後、親子3人、真ん中がいとこで寝ていたら、突然苦しみ出して体が浮いたというんです。両親が必死で下に下ろそうとしても、すごい力で浮いていき、それでも頑張っていると彼は突然目を開き、おいお前ら何やってるんだと低い声で怒鳴ったらしいです。結局その後はその子も普通に戻って朝を迎えたのですが、なんとなく気持ち悪い感じで、次の日病院に行った時に看護婦さんに、誰かあの病室で亡くなった人はいないかと聞いたらしく、その看護婦さんは顔面蒼白になり、実は入院、丸々くん、その子の名前が入院する前、そのベッドにいた人が亡くなったと語ったようです。病室の天井に人が這っていると言っていた彼、今でも元気に過ごしています。以上、病院にてっていう題名の話でございました。で、次、第46話目、初体験で、コリコさんの話。私のバイト先での心霊体験です。私のバイト先、原宿なんですけど、すごいんです、心霊現象が。その日は霊感が強い人たちと一緒に働いてました。もともと霊感なんてなかった私が見れるようになったのは、彼らのせい、おかげだと思います。その日、 A 君と B 君が今日はよく出るねなんてこそこそ幽霊について話していたんです。出るのは知ってたし、どうせ私は霊感ないから関係ないなんて軽く考えていました。二人が話してるのを笑って洗い物をしながら聞いてたら、急に声が出なくなり、体が硬直してしまいました。目の端に足が見えました。黒い革靴の男の人の足です。あ、見ちゃったな。それが私の感想でした。ふと洗い物を片している自分がいて、体動いてるなと思いながら、 A 君 B 君に幽霊を見たことを報告しました。バイトが終わってトイレで着替えをして出ると、ドアの向かいにあるバックルームから B 君が出てきました。 お疲れなんて話していたら、急に後ろから手が伸びて私の目の前に現れてきました。まるで後ろから目隠しするように。目の前には B 君、彼を突き飛ばして走ると A 君が。驚いた B 君が追いかけてきたので手の話をしました。どうやら通り道らしく、さまざまな霊を彼らは見ているようです。本当に怖いのはそれからです。偶然見ただけだと思ってたのに、私日常的に幽霊見えるようになっちゃいました。以上、初体験っていう題名の話でございました。で、次、第47話目、百物語みかんかっこみかんっていう題名の話で、ふいぐらしさんの話。俺の高校時代にっていうか去年寮で起こった実話。夏休み前で下級生は全員帰省しており、残ってた同級生同士で百物語やろうって話になった。まあほとんどノリだったんだが、夜じとっとした空気の中、人もおらずガラーンとした中央棟の真ん中でろうそくの火は灯された。最初は皆適当な話でも適度に怖がっていたが、終盤に行くにつれてそんな雰囲気もどこへやら。金縛りにあった話だの、昨日トイレから刺繍がした話だの、メンバーの間にはお決まりのネタ切れ感が漂っていた。結局100話全て完結する前に、俺は明日は朝早いしってことでこの場を抜けて部屋に戻り、とっとと寝ることにした。2時間くらい寝ただろうか、急に目が覚めて気づくとあの中央棟にいたんだ。寒いなあ、あらら、ここで寝ちゃったんだっけみたいな、そんなのんきなことを思いながら辺りを見回すと、参加していたメンバーも全員ここで寝てる。確か自分の部屋行って寝たはずなんだけどなと考えていたその時、寮に備え付けのラジオのスピーカーから妙な音がフェードインしてきたんだ。砂嵐とノイズ混じりの音の中に変則的なおっさんの声を高く歪ませた声で、
もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし、
ボイスレコーダーで作ったような変声音が延々とリピートされ続けていた。おぞましい寒気を感じた俺はラジオのコードを死ぬ気で暗がりの中探して引っこ抜くと、急いで全員を叩き起こした。後日聞いたんだが、そんな声を聞いた覚えのあるやつは一人もおらず、結局俺一人しかたたりには合わなかった。また百物語の場から抜けたやつは俺含めて一人もいなかったという。当然こんな話誰も信じてくれず、はいはい怖い怖いと流されてしまった。あの声は何だったんだろう。つうか俺は確かにあの場を抜け出してたはずなんだが、なんとなくだけど百物語は参加したら終わるまで絶対逃げられない、そんな感じを覚えた。以上、百物語過去みかんっていう題名の話でございました。で、 ツイーグ前にジータレス読み、134出遅れたと。まあまあまあまあまあまあまあまあ、はい、録音聞いていただけたら、はい。で、次、第48話目頭、大学生っていう大学生っていう名前の方の話。頭、私の通っている大学は周囲が山に囲まれている。盆地なためか風が通らず梅雨とも重なっている今の季節はじめっとした不愉快な天候が続く。そんな中、暑い気払い、梅雨払いという名目でサークルのみんなと飲み会をした。大学の校内には高校でいう部室棟のようなものがあり、きちんと活動をしている各サークルに割り当てられる。6畳程度の狭い部屋だが、酔ってしまえばそんなことは気にならない。深夜になりのんびりとした雰囲気が漂ってきた頃、後輩の一人がつぶやいた。この前の地域学の時の先生に聞いたんですけどね、この辺りってやばいらしいですよ。この辺りはやばい、なんとどこの学校にもある話だと思いながら、私は黙って話を聞いた。都で飢饉が起きた時なんか、たくさんの孤児が寺に食料を求めにやってきたそうです。けど寺もそんな余裕はないから、コネがある孤児しか受け付けなかった。拒否された孤児は食料を求めて山に入っていったそうです。そして多くの子供が山で道で死んでいったそうですよ。この学校のあたりでも何人かの人が亡くなったんでしょうね。妙にしんみりしてしまい、飲み直すという気持ちにはなれなかった。他のメンバーも潰れているし、私らも寝ようかというと後輩もうなずいた。電気を消し、部屋に置いてあるタオルケットをかける。その時ドアの横の小窓に丸いものが浮かんでいた。外の街灯の逆光とコンタクトを外した私の目では輪郭しかわからなかったのだ。ところがその丸いものが何なのか少しずつ脳が理解し始めてきた。目で見るのではなく脳で見るという感覚。人間というよりむしろ猿のようなギョロリとした目、半開きの唇、部屋の中を見回している。後輩に声をかけることもできず、私は急いで目をつむってタオルケットをかぶった。あの頭は子供の霊だったのだろうか、怖い話をしたから寄ってきてしまったのだろうか。しかし普段見ている子供の顔と違いすぎて、いまだ実感が湧かない。以上、頭という題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み135、何時くらいまでやるんですかと。まあ、1時くらいですよね。1時まで行かないですよね多分。あ、行くかなっていうか、もうだって40、次9話目だからね。49話目、まあ、自分あんま中途半端なところで止めるのもどうかなって思うんですけど、だから50話目までやろうかなとは最初は思ってたんですけど、ね、 で大体そんぐらいになったら1時ぐらいになってんじゃねえと思ったんですけど、そこそこまだいけるなと思ったら51話目がすげえ長いのかな、これわかんねえけど、まあいいや、とりあえず、まあ、50話目までまずやりますわ、はい、で、次、49話目コップ持ってこいっていう題名の話で、赤色4号さんの話。お、産経の実話です。秋田の祖父はよく夜丸々神社に一人で行くなと怖い顔して言ってました。でも夜の神社って都会っ子には魅惑的なので、私のいとこ H ちゃんは行っちゃったんです。翌日 H ちゃんは高熱が出てしまって、私が様子を見に行くと、喉が渇くからといって鯉の池の水をコップでひたすら飲んでてびっくりでした。コップが足りないからもっと持ってこいと変な声で言われました。目がつり上がってて怖かった。キネはうちの家系では禁句なんですが、書き込んでしまいました。以上、コップ持ってこいっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレセミ136、おっちゃんおいすると、もうおっちゃんじゃないですけど、あざす。で次、第50話目、旧校舎のトイレ。自分で書いてみても思いっきりネタ臭いと思うけど、実際にあった話。うちの通ってた小学校は135年は旧校舎、246年と特別教室は新校舎という作りだったのね。まあ旧校舎といっても時代が時代なので、もちろん鉄筋コンクリート製ですが、これはうちが3年生だった頃の話。当時それなりに学校が好きだった自分は、友達数人とよく放課後も学校にとどまって遊んでいた。ある日いつものように旧校舎を探検していると、トイレに行きたくなったので、探索してた5年の教室のある3階から使い慣れた3年の教室のある2階のトイレへ一人で向かった。未知のエリアである5年のトイレはなんか使いたくなかったのよ。手前から2番目のトイレへ入って用を足してると、隣の個室、多分一番奥からノック音が聞こえて超ビビる。一瞬友達かと思ったが、自分がここまで来る間に足音や喋り声は全く聞こえなかったのを思い出してさらにビビる。いたずらにしては古典的かつ悪質だなと思いつつ、外に出てみるとお約束のように誰もいない。トイレを出て友人たちのところへ向かうと、やっぱり友人たちはちゃんと3階で私の帰りを待っていた。まあ、当然だが、ノック音がした後も物音は一切していない。学校の階段かよと思いつつ、そのことは黙って探検を再開したが、その後同じようにトイレに行った友人が同じ現象に遭遇したことにより、その日は早めに帰ることになった。数ヶ月後、クラス全体が居残りした日にその現象が起きてパニックになったことがあり、ちょっとシャレにならなかった。いたずら臭い部分もあるが、それにしてはいくらなんでも大げさすぎる気がするんだよな。 旧校舎のトイレっていう題名の話で、カラスマスクさんの話でした。俺読まなかったな、ええ、一番初めに誰々さんの話って言わなかった、言い忘れた、はい、すいません。ちょっと他のことに今気を取られてた、うん、で、次、第51話目、鏡。これ51話目、うん、まあいいか、中途半端だけどいいや。51話目をやって今日はやめるか、ね、第51話目、鏡っていう題名で、やーって書いてある、その後顔持ちの名前の方の話。この話による事件、事故に私は一切責任を負いません。各自の判断にて閲覧してください。皆さん、紫鏡という言葉をご存知でしょうか？秘境。この言葉を知っている人は二十歳の誕生日までに忘れてしまわないと鏡の世界に引き込まれ死んでしまうという話です。この話の発端となるのは、私が小学3年生の時の担任の先生が住んでいた東京都八王子市にあると聞きました。昔八王子には雷病患者の隔離施設が存在し、雷病患者たちが不治の病と共に生活していました。雷病とは皮膚病の一種で、肌がただれ、人によってはただれた肌が紫色に見えることから、鏡に映った自分が紫色に見えたら雷病が発生し死に至るということで、紫鏡の発端だったと聞きます。先生が子供の頃もこの話は有名で、今 A 君が紫色に見えた、B 君だって紫色の服着てるじゃんなど冗談混じりながらも怯えていたそうです。休み時間ともなれば小学校で鏡の前に立ち、自分が紫色ではないことを確認するのを面白がってやっている時、ふと A 君が、今鏡の中の僕が笑ったよと言いました。 A 君はいつも笑ってるじゃん。ちょうどチャイムが鳴ったので、みんな笑いながら教室に向かいましたが、 A 君だけは青ざめた顔をしていました。先生は子供ながらに何か嫌な予感がしたらしく、 A 君に大丈夫だよと促しました。翌日になると事態は一転しました。 A 君が学校に来ていません。先生、 A 君はお休みですか？クラスの誰かが聞きました。すると先生から、悲しいお知らせですが、 A 君は昨夜心臓発作で亡くなりました。 A 君のためにもお通夜には参加しましょう。クラス中が動揺する中、先生はピンときました。昼休みにいつものように友達と集まっている時に言いました。昨日 A 君さ、鏡の自分が笑ったって言ったよね。何か関係あるのかな？周りのみんなはそんなことあるわけがないと怯えながらも強い言葉で否定しました。自分だって信じたくはありません。でも、もし。お通夜で A 君の家に家族で行きました。みんな黒い服で、 カラスの集団のようでした。花と線香をあげると先生は、 A 君が見たい、おばちゃん最後にお別れが言いたいから A 君を見せてよ。しかしおばさんは幼い息子を失ったショックで浮かない顔をしていました。先生も子供ながらもそれを察知して無理強いはしなかったそうです。お葬式も終わり、クラスのみんなも落ち着きを取り戻した頃、先生は A 君の家に線香をあげようと言いました。学校が終わり、友達と A 君の家に行った時のことです。おばさんに線香をあげに来たと言い上がらせてもらいました。そして皆が線香をあげて帰ろうとした時に、おばさんが、〇〇くんちょっといい？先生は残り、他の友達は帰宅しました。 A 君と一番仲の良かった先生だけが残るように言われたからです。実は A が死んだ朝、最初に見つけたのは私なのよ。おばさんは続けて言いました。時間になっても起きてこないから起こしに行ったの。最初に見た時、A の体が黄色になっていることに気づいたわ。横向きになっていたんだけど、触れたら体が冷たいから急いで顔を見たら、言葉では言い表せないほど怯えた表情だったの。先生は最後まで聞きました。目は白目を向いていて、舌が飛び出し、腕が関節とは逆に曲がっていたそうです。お通夜で見せられなかった理由もそれだったとおばさんは伝えてくれました。先生も大学生になり、線香は挙げていたものの、 A 君の死因を忘れかけていました。当時所属していたサークルでも人気で一番可愛い女の子と付き合っていたそうです。先生の家族が旅行でいないときに彼女を家に呼びました。テレビを見たりしながらイチャイチャしていたそうです。先生がお風呂に入り、次に彼女が入りました。洗面所で髪を乾かしている彼女がこう言います。ねえ丸丸くん、今ね、鏡の私が笑ってた。幸せだからかな。その言葉を聞いた瞬間、背筋がゾッとし、すべてが走馬灯のように記憶としてよみがえりました。今夜何が起こるんだ。いや、単なる病気だし何も起こらないかもしれない。でも、もし記憶を押し殺すかのように、先生は何も知らないふりをして夜を迎えました。何かがあるなら見届けようと。時間は午前2時半になろうかという時です。彼女は先に寝ていましたが、先生はテレビを見ていました。するとベッドで寝ていた彼女が突然動き出したのです。先生は恐る恐る布団を剥ぎ取りました。すると足元には見たこともない手鏡から笑顔の彼女が足を引っ張っています。必死で引っ張りましたが、あまりに強い力にとうとう彼女は鏡の中に吸い込まれてしまったそうです。先生は怖くなり電気をつけ、警察に連絡しましたが、そんな冗談のような話を信じてくれるはずもなく、ただただ待ちました。すると突然ずしりと肩に重さがかかりました。よく見ると黄色い人間の手です。振りほどいてみると、見るも無残な姿の彼女がいたそうです。さすがに警察も乗り出し、死因を調べましたが、心臓発作によるものと断定されました。先生はその影響によるショックで髪が白くなってしまい、しばらく入院しました。私が小学生の時、先生は27歳でしたが、真っ白い白髪でした。若爺さんとも呼ばれていました。先生はこの話をした後言いました。 誰もが一生に一度は訪れる現象です。もし鏡の中の自分が笑ったら、決して誰にも言わないように、そして怖がらず優しく微笑み返してくださいと、涙ながらに喋る姿は小学生ながらもクラス中が本気なんだなと感じました。この話を知らない友達が仲間内で鏡の中の自分が笑ったと言い、心臓発作で亡くなったことが私の周りでも一度だけあります。笑いかける鏡の自分は、鏡ではなく水面やガラス、会話している人の目に映ることもあるそうです。ひょっとすると自分の知らない間に笑いかけているのかもしれません。迂闊に鏡の中の自分を他人に語らないようにした方が賢明だと思います。余談ですが、鏡の自分が笑うのには年齢は関係ありません。必ず誰にでも訪れますが、決して他言しないことののみ対処法になります。なお、私の身近な人物でこれにより死亡したと思われるのが高2の時の友達の彼女です。健全な高校生でしたが、夏休みに心臓発作で亡くなっています。東京都丸市M 原町に住んでいました。以上、鏡っていう題名の話でございました。はい、1時ということで、これでやめよう。はい、で、最後ジータレス予備137、2008年6月22日、紫鏡だなと。もしや、え、っていうか読んでるんですかね、これ。え、その話と一緒なのかな、これ。2008年、そんな前、全然記憶ないけどね。紫鏡、カタカナで、全然覚えてない。はい、読んだんですかね。で、138、こんばんはと。バーネス師匠シリーズの握手っていつやりますかと。握手、師匠シリーズ、いや、てか今百物語読んでるから、いつ、わかりません。言えないですよね。自分のこの配信スタイルから考えて、明日やりますとも言えないし、明後日やります、1ヶ月後やります、2週間後やります、言えません、わかりません。ふとやってるかもしれません。とりあえず視聴シリーズはまあ何かしらこうアップされてたら、読むと思うんで、まあ、いつかやります。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。36話目から読んだから16話読んだんですかね。まあまあいけた、思ったより、いいペース、はい、ということで残り半分ぐらい、頑張りたいと思います。ほどほどに、じゃあこの辺で終わりにしましょう。ほいじゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあ、この辺で、ではバイバイ。